ヒデさんそこ閉めてください、すいません。流したと言います。知ってる人もいればあんまり知らない人もいると思うんですけど、一応このニュースの今週のニュースの6ページに講師紹介を載せていただいております。私はこのロードワークを主催する岡山県労働者学習協会というところで、専従で働いておりまして、事務局長をしております。お仕事内容は、まあ、一人専職場なので、まあ、何でもやるということです。すぐ近くの地方自治会館というところが職場なんですけど、そこの会館の人は誰も掃除をしないので、私がいつも掃除をしております。
ありがとうございます。
はい。はい。で、趣味は映画、読書、旅行と書いております。映画は大体、年に20本ぐらい前後ペースで見るんです。今年はどう見たいのが少ないなという感じで13本で、あと2ヶ月半ぐらいなので頑張って20本いけるかどうかというところです。仕事に疲れた時のシフトの時間、カフェで読書ということで、カフェが好きで、私の大好きな場所でよくゆったりをしています。で、まあ、そんなところでちょっと自己紹介ということでさせていただいて、レジュメ、今日お話しするレジュメが1枚ものであって、プラス資料がたくさん今日はついています。で、今日は第一講義ということで、主には、働く女性の現状というお話なんですけど、びっくりした。いい顔を撮ってくださいよ。ネットに載るからね、これ確率に堅牢会議のホームページに載るので。で、私の話ですが、今日は働く女性の現状ということで、主には今社会の中の働いている女性の現状がどうかという話をします。で、たくさん今日は数字が出てきます。あるいは平均値とか出てくるんですけど、数とかですね、平均値っていうのは非常に物事の傾向特徴を判断するのにとっても有効なんですけど、なかなかね、個別性は当然取り除かれておりますので、要するに一人一人の顔っていうのは見えないんですよ、数字からは。で、実際に皆さんは男性も女性も働いていたり、そうでない方もおられるかもしれないんですけど、いろんな家族構成や仕事や仕事のやり方とか、それに対する思いとかあると思うので、それはぜひですね、討論の中で交流していただきたいし、まあ、今日のお話を材料にして自分と照らし合わせてお話というか深めていただきたいなというふうに思っています。それでは早速入っていきたいと思います。で、働く女性の現状をさまざまな統計から見るということです。で、主にですね、統計として私が使ったのが女性白書2011という日本婦人団体連合会編の本と、男女共同参画統計データブック2009という本です。まあ、ちょっとどちらも高いので、ちょっと買うのはどうかなと思うんですけど、まあ一応資料にたくさんデータなどもつけております。で、まあ、働く女性の現状ということなんですけど、その働く前ですね、就職活動、まあ今は就活と言いますけど、中でも早くもですね、その男と女によって、かなり違いというか、まあ、もっと言うと女性に対する差別的な扱いっていうのは、ある話なんです、今でも。で、1985年に男女雇用機会均等法を作られているんですけど、まだまだその就職の面接の時に、自分だけ飛ばされたと思ったら、例えば5人ぐらいいてね、面接を受けて、自分だけ質問を飛ばされたと思ったら、周りはみんな男で自分だけ女性だったと。で、なんで女だけ質問されないんだというような経験があったりだとか、 あるいはまあ一般職と総合職っていうんですけど、総合職はまあ修正というか昇進していくあのコースのタイプの仕事なんですけど、まあ、そこに対する女性の採用率が非常に低いとか、あるいは就職面接での露骨なセクハラ発言とか、容姿が採用基準だったりですね、まあ、いろいろやっぱりそういうところの差別がまだまだあるということです。で、例えば就活とブラック企業という本があるんですけど、森岡浩二さんが編集した本なんですけど、とある人の就活体験が載っておりまして、例えば京都に本社がある N 新薬では、面接に行った際女性やモデルのような人ばかりが受けてきていたと。顔立ちも整っていて背も高く意見をはきはきという方たちでした。NR 括弧医療情報担当者は、医者の相手をするから顔が綺麗でないといけないということを噂で聞いたことがあるのですが、実際にそうだと思ったと。社内の人も顔が綺麗でこの会社は見た目重視だなと直感的に感じましたという話とか、さっきの一般職と総合職の話ですけど、やっぱり就職活動で知り合った友人によると、有名なM 銀行の一般職は結婚すると辞めざるを得ない暗黙の了解が未だにあると聞きましたとか、まあ、あの一般職で就職すると、あの女性は結婚するともうその時点で辞めざるを得ないという雰囲気というか土壌があるということだとか、もう一つどこかのどこの人とか、あ、この女性の広場ですねに、これも女性の広場という雑誌なんですけど、就活の話がちょっと載ってて、女子学生がパンツスーツで面接に行ったら、まあ普通ですよね、スカートの方が印象がいいよと言われたりします。業界によっては女性に対しても古い考えを持っているおじさんたちが面接ですから、だから特に重役クラスの最終面接はスカートがいいって言われましたとか、まあ、こういう話がまだまだあるんですよね。で、まあ就職したら就職したらで、まあこれは会社にもちろんよるんですけど、これは女性社員の仕事だからということで、まずお茶組教育から始まるとかいう話はまだまだあります。例えばこれはジェンダースタディというちょっと本ですけど、この中で神戸女学院大学石川康弘さんが、実際に学生さんに卒業生であった話をたくさん紹介してるんですけど、テレビコマーシャルでもおなじみの住宅販売会社に勤めていた F さんはこう話してくれた。私が最初に先輩の女性社員から教えられたことはお茶の入れ方でしたと。 A さんはコーヒー、 B さんは日本茶、 C さんは紅茶、 D さんは砂糖はいくつ、 E さんはブラックで、カップもそれぞれ自分のがあって、バカバカしかったけど最初だからはいはいって聞いてました。覚えるのがすごく大変でしたよ。でも数年後に配置転換があって、私女が一人の職場に移ったんです。その時いつでも女がお茶を入れるという慣習はすっぱりやめましたと。なかなかすっきりした人ですね。で、こう語る F さんは、別に男性にお茶を出すこと自体が嫌なわけではない。今でも夏なんか外回りの人が汗流して帰ってきたら冷たいお茶を出すこともあります。でもそれは自分からすることなんです。それが女の仕事だろって顔で、こっちも仕事してるのに、ちょっとお茶いますよ、ちょっとお茶、コーヒーとか、なんて命令されるのは嫌なんですと。お茶くらい男の人だって入れられるでしょということですね。お怒りはごもっともというほかないと。こうしたお茶組教育は同期入社の男女社員の中でも女性だけに行われる教育であると、まあ、これは体験話ですけど、まあ、こういうことはまあざらにあるかなというふうに思います。次ですけど、雇用者数 M 字型雇用生活時間分類と書いてます。で、ここからちょっと具体的に働く女性の現状についてお話をしていきたいと思います。あ、ちなみに今日のお話はできるだけ皆さんの登録時間を確保したいので、8時できるだけ前に終わるように頑張ってお話をしたいと思います。で、先ほど言ったかな、今女性の雇用者数、つまり雇われて働く人っていう人は、どこかの会社とか自治体とか、まあ、団体とかに雇われて働いている人は2329万人で過去最高になっております。これは2010年度ですね。まあ、資料の丸1に一応データがありますけど、1975年時点では、 就業者数と雇用者数ってのはまだ違うんですよね。自営業の方もおりますし、農業をされている方とかね、家族従事者っていうのは、従業者っていうのはそういう方々なんですけど、農業とか、あるいは自営業の中でも、一応、自営業種は男性がやってて、家族で手伝っているという人も、一応働いているのは働いているんですね。そういう人は家族従業者の中にカウントされます。で、1975年ですから、今から36年前ですかね。雇用者は1167万人でしたが、2010年に2329万人ということで、ほぼ倍増しているということで、今どんどん増えているということです。で、実に雇用者全体の、日本で働いて雇われて働いている人の全体の 42.6% は女性になっているということですね。次に見ていきたいんですけど、典型的な M 字型雇用というのが日本の特徴というふうにちょっと書いてます。それは資料で見てもらったら分かるんですけど、この ② の資料です。1ページ女性の年齢階級別労働力率の推移と。これは見方はですね、要するに、下に年齢が書いてまして、15から19、20から24、25から20、これ年齢です。例えば20から24歳の女性で働いている人はどれぐらいかなっていう率がグラフになっている表です。OK ですか？大丈夫ですね。で、これ見てもらったらわかるんですけど、当然20から24の時に跳ね上がります。高卒、大卒で、あるいは短大卒、専門学校で、出て働き始めますので、ここで一気に7割近く。7割超えて今は就職をしております。で、25から29、最近、一番最近の平成21年の資料では25から29も 77.2% ということで、さらに高くなっています。ところが、30、34歳になると 67.2、 35から39になると 65.5 ということで、カクッと減ってるんですよね。で、また40代になるとちょっと盛り返してきまして、だんだん50、60、50代後半、60過ぎるとまた落ちていくと。これ M 字型雇用っていうんですよね。で、なんで日本だけそれが特徴的なのかというと、2ページ目の資料の ③、すいません、見てください。どうですかね。各国の比較、各国で言うと8カ国の比較のデータなんですけど、見方はですね、この薄い線でひし形のポチポチがついているのが男性ですね。で、四角のポチポチで、黒い太線が女性です。見てもらったら分かるんですけど、大体の国はこういう山なりなってるんです。山なり、へこみがないってことですね。へこみがあるのは韓国と日本だけですね。目立ったへこみがあるのは、フランスなんかも若干ありますけど、日本ほど目立ってはないということです。で、これが特徴と言われております。つまり日本の女性の労働力率っていうのは、一旦20代で上がったところで、30代でぐっと下がって、まただんだんだんだん回復して落ちていくという、M 字型雇用と言います。で、他の、フィンランドかアメリカとかドイツはそうなってないということです。で、この見方のもう一つの特徴は、女性と男性のその線の、例えばこういうフィンランドだとこんな感じだと思うんですけど、ここのね、ここの間隔が狭いか広いかというのも見てほしいポイントです。で、例えばフィンランドなんかほとんど男性と女性の間隔っていうのは狭くなってると思うんですよ。これはつまり男性の雇用、就業率と女性の就業率がほとんど変わらないってことです。つまり男も女みんな同じぐらい働いてるってことですね。で、これは日本の男女雇用機会均等法が目指すところの誰もが働ける社会というふうに実際になってるのがフィンランドなんですね。で、ここが開いてるのは割と開いて、例えばイタリアなんかはかなり開いてると思います。男性の方が就業率が非常に高くって、 女性はまあ低いと離れてる、まあ、日本も離れてますよね。男性の就業率と女性の就業率が離れているということです。でこれは狭まっている方が男女ともに、まあ、働ける人、働ける意思のある人がちゃんと働けている社会ということに、まあ、なっているということです。ちなみにもう一つ面白いのはですね、この表の、まあ、これは余談なんですけど、日本の場合ですね、60歳以上になっても、働いている人が結構な割合いるんですよね。これ2006年の集計ですけど、60歳以上になっても男性が例えば、これ4割ぐらい日本は働いているんですけど、隣のフランスを見ていただければ、もうほとんど働いてないと。女性も男性も。つまり、これは定年してもみんなすっぱり、よかという、いや、余生というか、余生って言ったらいけない、今。第二の人生を。エンジョイする方に入って、フランスはね。で、日本は、まあ、60歳以上でもかなり女性も男性も、高い割合で働いているということです。まあ、別に60歳以上の方が働くということは、もちろんね、社会参加や自分の生きがいや経済的な問題もあって、必要なことというか、意義のあることだとは思うんですけど、まあ、こういう違いも、まあ、あるかなというふうに思います。まあ、日本は特に経済的に年金が今65歳支給。で、最近のニュースだともうこれ70歳にしようかという話もあるんですけど、まあ、やっぱり60過ぎても、年金がやっぱり不安なので、働き続けるという人が多いというのもこの表から見えるんじゃないかなと思います。で、話を戻すと、まあ、M 字型雇用というのが日本の特徴です。で、なんでこういうふうな M 字型になるか、つまり30代、特に30代の女性が、の就業率がぐっと落ちるのかという、そのことなんですけど、レジュメに書いている言葉で言うと、現代日本の経済社会に、女性の手から仕事、各経済的自立の条件を奪い、女性を家庭に追いやる強力な力が存在しているということなんですね。まあ、簡単に言うと、要するに、出産、育児と仕事が、両立できない社会なんですよ。ですから、30代、特に30代の女性が、の就業率がガクッと落ちるということですね。資料の3ページすいません、見てください。カッコ3というやつですね。で、そこの4、5、6、7、8など、また資料を載せているんですけど、丸4見ていただいたらわかるんですけど、資料ですね。第1子出産前後の女性の就業状況の変化と書いてます。この表の見方はですね、子供が生まれる瞬間から1年前に遡ってみて、出産1年前ですね。で、女性全体で無職の人が 25.6%。1年前も働いていませんでしたという 25.6%。1年前は働いていた人は有職者が 73.5%。まあ、雇用形態いろいろあるんですけどね。常勤だとかパートとかあるんですけど、まあ、働いていた人が 73.5%。その働いていた 73.5% の人が、子供を産みました。第一子出産しました。その半年後に働いてますかどうか、働いてるかどうかを調べたデータで、働いてません。つまり、無職、会社を辞めちゃったというのが、67.4% だと。つまり、女性が勤めていて、第一子を産む、その時に、産んだ時に、7割近くの女性は、仕事、職場を辞めていると。これは育休とはまた別なんです。産休、育休とは別で、会社自体を辞めているという人が7割近くいるということです。で、その理由が丸5にありますが、妊娠出産前後に退職した理由と。一番多いのは、家事、育児に専念するため自発的に辞めた。これをどう見るかというのはまたぜひ議論していただきたいなと思うんですけど、その次に多いのが仕事を続けたかったが仕事と育児の両立の難しさで辞めたが 26.1%、その上にですね、解雇された退職勧奨されたと、 というのも 9.0% あるということです。でやっぱりここが非常に問題かなというふうに思います。仕事を続けたかったんだけれども両立の難しさで結局職場を去ったということですね。辞めざるを得なかったと。で丸6の表はですねどう見るかというと、まあ、さっきの表と割と似てるんですけど、子供の出生年別第一子出産前後の妻の就業経歴ということで、つまり子供を産んで、その時に出産前後に就職就業を継続していたかいないか、働いているかいないかという表です。一番右の2000年から2004年の表でいうと、13.8% の人が有給なども利用しながら就業は継続していた人。で、その上の 11.5% が、就業、育休は取らなかったので就業は継続していると、した人ですね。これが大体 25% ぐらいなんですが、上が 41% ですけど、出産退職。で、上のその 25.2% が妊娠前から無職ということですね。まあ、それだけ、この出産前後で、働き続けるというのが困難だと。これは1985年に男女雇用機会均等法が、作られた時と率は全然変わってないですね。育休の取得率は高まってるんですけど、全然割合的には女性が働き続けるということでは変わっていないという状況が見れると思います。で、丸7は仕事をその続けたかったんだけれども辞めた人の理由ですね。不当、濃い線が正社員で、ちょっと白っぽい線が非正社員ということで、非正規の方ですね。一番多いのはやっぱり勤務時間が合いそうなかったということで、要するに長時間労働で、家庭生活と両立できないと。で、次がですね、職場に両立を支援する雰囲気がなかったということですね。つまり子供を妊娠したら辞めるのが当然でしょと、迷惑かけるなよという、そういう雰囲気が職場にあると。で、3つ目の理由が、まあ、自分の体力が持たなさそうだったと、まあ、それだけ仕事とね家事育児の、大変だということですね。まあ、次が育児休業を取れそうもなかったとか、子供の病気等でたびたび休まざるを得なかったとか、まあ、これ休んでも別に当然の権利なんですけど、まあ、それが認められない状況だと。保育園等に子供を預けられそうなかった。まあ、待機児童の問題ですね。入れられる保育園がなかったと。会社に育児休業制度がなかった。つわりや産後の不調など、妊娠出産に伴う体調のためなどなど、ということですよね。で、丸八は女性のライフイベントの多さということでちょっと示しているんですけど、就職してから結婚して、まあ、結婚しない人ももちろん今増えてるんですけど、結婚、出産、育児ということで、専業主婦になる人もいれば、職業、まあ、一旦職場を辞めて再就職する人もいるということですけど、まあ、このライフイベント、結婚、出産、育児によってかなり生活や仕事が変わってしまうのが、残念ながら今の女性の実態だということです。まあ、だから、ああいう M 字型雇用になるんだということです。その次の4ページの丸9もちょっと見ておきたいと思います。諸外国との違いの表です。4ページの丸9。6歳未満の子を持つ母の就業率の比較ということです。これ見たら一目、これ全部よ、そうですね。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデンというところの比較ですけど、3歳未満の子供を、お子さんを持つお母さんの就業率が日本は 28.5%、ダントツで低いわけです。3歳未満の小さい子供を持つお母さんのが働いているかどうかの率でいうともダントツ低いんですね。スウェーデンは7割以上、オランダも7割以上働いているので、日本は 28.5%、3分の1以下ですね。3歳から6歳未満でも半分に満たないと。こういうもろの違いが出ているということです。 で、なんで育児と仕事を両立できないかというのは、まあ、レジュメにも書いてます。さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり日本独特の異常な長時間労働というのは、やっぱり男女ともやっぱり正社員の中にあって、これはなかなかね、家事とか育児と両立できない大変さがあると。で、日本は、知ってる方も多いと思うんですけど、残業の規制する法律がないんです。労働基準法では1日8時間、週40時間って決められているんですが、36条という条項がありまして、そこでは、まあ、協定を結べば何時間でも残業できますよというふうになっていまして、国として残業時間をバチッと決めるルールがないということで、まあ、どこまでも残業ができる国になっているということと、まあ、サービス残業という、まあ、違法な働かせ方まで日本で当たり前のように横行していると。で、特に男性の会社人間化による育児への関わりの難しさっていうのがあるということです。例えば資料の12ページの丸28に見ていただきたいんですけど、3都市で見た男性の帰宅時間というふうなことを調査したものです。まあ、3つの都市なんでね、もうちょっと欲しいなとは思うんですけど、まあ、フランス、スウェーデン、東京と、まあ、パリとストックホルムと東京という比較です。まあ、わかりやすいのはスウェーデン、フランスは割とバラバラというか、まあ、結構早く帰る人もいれば、割と遅くまで働いている人もいるんですけど、スウェーデンと東京なども歴然と違うということです。例えば、スウェーデンでは、一番左はですね、15時前、その次が16時頃、その次が17時頃という比較、時間帯なんです。の割合なんですけど、もうここだけで半数以上、言ってるわけです。つまり、スウェーデンの男性労働者は平日に、ただいまと帰る時間がもう5時ぐらいまでには半分、100人いたら50人の男性労働者が帰ってるということです。家にね。ただいま。日本はどうかというと、5時頃の統計そのものがないと、ゼロです。5時には帰れないですね。5時に帰ってる人、線はね、通勤時間もあるしね、無理なんですよ。で、スウェーデン、日本で圧倒的に多いのは20時以降ということで、まあ僕もそうなんですけど、8時以降に帰ってると、8時、9時、10時、11時ね。スウェーデンになると、20時以降はもう 1.8% ということで、まあ100人いたとしても2人ぐらいだと、そんな遅くまで仕事してるのという、こういう状況ですので、なかなかやっぱり家に帰れないということですね。職場に縛られて。で、もちろん男性も、できるだけ家庭生活を優先したいと思っている人も割といるというのが30と31の資料なんです。資料に。13ページと14ページなんですけど、ちょっと2ページにわたってね、分かりづらいんですけど、丸30が希望優先度、つまり理想ですね。理想はこうありたいというのが、30の表です。で、この真ん中ら辺のね、性というところ見ていただきたいんですけど、男性の場合は、仕事優先したいという理想を持っている人、理想ですが 13.3%。で、実はその、倍近くが家庭生活を優先したいという人が結構いるんですよ。で、特に若い年代になってくるとそれがより顕著になってくるのかなというふうに思ってて、仕事優先の人よりも割と家庭を優先したいと思っている人が実は多いという調査です。ところが現実はというと、丸31見てください。丸31見ると、現実には家庭を優先したいんだけれども、声が裏がありましたが、仕事を優先になってるっていう、真っ黒。三分の一が真っ黒。特に若い世代。昔のロードアップでも紹介しましたけど、若い世代は残業かデートどっちか取るか言ったらもう圧倒的に残業なんですよ。残業断ってデート取る人は 今若い世代すっごく少なくなってきているということは昔の朗読で紹介したことがあるんですけど、現実は仕事を優先せざるを得ないというのが実態だということです。はい、という、まあ、男性の働きすぎというのもありますし、レジュメにまた戻りますが、やっぱ女性で正社員で働き続けようと思ったらやっぱり残業、それを育児と両立させようと思ったらやっぱり残業というのはかなり制限しないとなかなか難しい。やっぱり保育園の迎えとか家事育児ありますので、正社員として働き続けるのはやっぱ残業労働時間を短くするというのはどうしても課題なんですけど、なかなか職場の理解が得られなかったり、自分だけ残業しないで帰るという肩身の狭さ、これはもう日本の職場が自体が麻痺している証拠なんですけど、というのもあるのかなというふうに思います。で、あるいは先ほどもちょっとお話ししたような保育園に入れないので、結局子供預ける場所がなくって仕事を辞めざるを得ないということだとか、まあ、子育て支援など社会環境整備の遅れなどもあると思います。という、まあ、構造的というか、社会のすごく経済的な力が働いていて、なかなか女性が、子育て、育児と仕事が両立できないという状況と同時に、これはジェンダーと言われる、要するに、昔から言われているような、男は仕事、女は家庭と。いう、こういう、伝統的な性別役割分業論というのが、ありまして、ちょっと見ていきたいと思います。資料の27ページ、丸27ですね。どこでしょうか。11ページの資料の丸10、あ、27です。ちょっとこれも見づらい表なんですけど、上からですね、年代が古くなってます。1979年、1992年、2004年、2007年ということで、でこの、聞いた項目は、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきということについて、あなたは賛成ですか、反対ですかということを聞いた表です。で、A が賛成、B がどちらかといえば賛成。で、この A、B を合わせた合計の率が、ここの一番左に載っていると。で、C がどちらかといえば反対、D が反対という、C、D 合わせた反対率が真ん中の辺に載っているということですね。で、これはね、1979年、つまり今から32年前ですけど、すべての世代で賛成が反対を上回っていると。夫は外で働き、妻は家庭を守るべき、そうでしょうというのが、女性、男性問わず全世代、賛成が上回っているんですが、これはだいぶ改善されてきていて、2007年になると、女性でその賛成が反対を上回っている、つまり夫は外で働き女性は家庭を守る、ふんふんというのは70歳以上だけなんです。70歳以上は 54.8% が賛成、 40.2% が反対ということです。あとの世代はずべて逆転をしています。男性についても、逆転しているのは、50歳から59歳は逆転をしております。で、60から69歳の方や70歳以上の方はまだ賛成が多いということです。ここの意識はかなり変わってきてはいるんですけど、まだまだ率としては高いですよね。率としては。で、丸29、すいません、見てください。12ページの、丸29の資料、見てください。諸外国とこの比較です。で、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきでやっている考え方を、どう思いますかという5カ国比較の調査ですけど、これは全世代平均なんで、日本で言うと、やっぱりですね、賛成が上回って、いると、これ2005年の調査ですね。ちょっと、まあ、調査の仕方も、違うかもしれませんけど、賛成どちらかといえば賛成の方が日本は多いということなんですけど、 まあ、あの大体、韓国もそういう傾向ありますね。アメリカはかなり拮抗しておりますが、フランス、スウェーデンなどでいうと反対がもう多数になっていると。さっきもスウェーデンとの比較がちょっと出たと思います。スウェーデンはやっぱりそういう意味では進んでいて、もう圧倒的にあの反対です。そういう意識というのはね、夫は外で働き、妻は家庭を守るべき、なんなんという感じです。1割ぐらいですね、賛成率は。スウェーデンでいうと、あとは反対がもう圧倒的ですので、かなりそういう意味ではここの意識は違うかなと思います。もう一つ、すいません、またレジュメ戻るんですけど、3歳まで母の手でという、3歳児神話というのはですね、まだまだ結構あるんですよね、日本では。ですから、あの保育園なんかでかわいそうにと指を刺される母親もいるそうですけど、まだ、あ、持ってくるの忘れたな、しまいましたね。まあ、多分この三歳神話の話は、あの、後々の講義でも多分取り上げられてくるんじゃないかなと思うんですけど、あの、三歳までは母の手でっていうのは、これは本当に近代になって出てきた、あの、考え方で、少子化が進んで、一人一人の子供に手をかけられる、まあ、あの、条件ができた、きた近代になって初めて、初めてというか、出てきた考え方だそうで、それはそうですね。5人も6人もいて、みんなに愛情たっぷり育てようなんていうことは、なかなかやっぱ難しい、条件的にね、ということとか、他にもいろんな理由が、あの、あるんですけど、これ、3歳まで母の手でっていうのは、あれ？父は？どこに？という話も当然あるわけ。父も愛情たっぷり育てないと当然ね、いけないわけですけど、3歳まで母の手でっていうのは、やっぱりその母親だけ育児の責任を押し付けるものの見方でも、まあ、あるのかなという、またこれは後の講義で取り上げられるかなと思います。で、まあ、そういうのもあって、やっぱり自分の手で3歳ぐらいまでは、あの、家でね、育てるのがいいんだというふうに思っている人、まだまだ多いです。しかしやっぱ子供っていうのは、あの、まあ、これもいろんな意見があると思うんですけど、私は、もうできるだけ早く集団の中に入れて、集団の中でいろんな能力をね、培っていきますね、人間というのは。できるだけ早く集団の中に入れた方がいいと私は思うんですけど、これも皆さんぜひ、討論の中で議論できればなと思います。ホロンと書いてますけど、子育てが招く社会的孤立、育児責任の集中とか書いてますけど、これは子供が育つ条件という本が最近私読んだんですけど、この中で、やっぱ育児不安というのは非常に今日本の母親の中に広がっているそうです。これはやっぱ日本と非常に特徴そうで、育児に対してのやっぱり責任の重さとか、やっぱ孤立感というのは非常にやっぱりあるそうです。で、ここにもそういうことが書いてて、やっぱり人間というのは自分が、やっぱり成長しているとか、何かいろんな人とつながっているとか、自分の未来が見えるとか、やっぱりそういう、その、意識というか、実感というのがあって、やっぱり自分自身に対する肯定感というのが生まれてくると思うんですけど、やっぱり子育てだけに専念をすると、いろんなところがやっぱり、落ちてくるというか、というふうに言われて、書いてあって、なるほどなと思ったんですけど、一つ目は社会からの孤立感ですよね。やっぱり子育て、家の中で子供だけに向き合っていることによって、なかなか外との接触というかつながりがなくなってしまう。あるいは第二は自分自身のへの喪失の不安ということで、やっぱり自分は仕事をや、あの、育児専念することをやめてしまって、これから例えばまあまあ子供が育った後、自分はどういうふうに仕事がなっていくんだろうかとか、どういう人生を歩んでいるかっていくんだろうかという、まあそういう不安ですよね。あるいは3つ目は夫との関係の不満ということで、これ具体的にちょっと声が載っていたんですが、朝日新聞のちょっと古いんです、20年ぐらい前の投書欄なんですけど、ちょっと紹介すると、 私は夫と同じ大学の同学年生でしたと。学部は違いましたが、同じゼミで学び、同じスキー合宿に参加して常に同等でしたと。今3歳の長女と9ヶ月の次女がいて、私は専業主婦。夫は仕事ばかりで残業は毎日。休日出勤は当たり前で、家事も育児も関係ありません。転勤族で近所との付き合いもなく、私は日々子供と顔を付き合わせる生活です。正直言ってこんなのずるいじゃんという気持ちです。今まで男社会が作ってきた子供、家族は女がという通りにするとこういうことになるのです。つまり同じ大学で学んで、就職してそれぞれ。で、子供が生まれた瞬間に自分だけ専業主婦になって、子供とずっと、まあ、生活する日々。で、夫は仕事をばっかりして、まあ、休日も出勤していったり、まあ、いろんな社会的なね、そういう責任もある仕事をしてるんだと思うんですけど、ちょっとこの、やっぱり夫との関係性が、ね、やっぱ、非常に不安定になってくるということ、もあるというふうに書かれておりました。まあ、実際そういうことあるだろうなと思います。で、まあ、あるいは自分の時間の著しい制限ですね。子育てに集中というか、子育てだけに集中することによって、自分の時間の著しい制限。まあ、これ働いている女性だと、そういうことは、一時保育園に預けて、自分は働きに行くので、そこで自分自身というのを取り戻せる時間にも、まあ、そういう側面もあるんですよね。ということも、まあ、あって、まあ、日本は非常に、この、母親の育児不安というのが、育児の中でいろんな、特に専業主婦の方は、葛藤とか悩みがあるようであります。まあ、その辺は、今日、新婦人の豊田さんも聞かれているので、よく声は知ってるのかなと思うんですけど、また出していただければなと思います。4大生活時間分類の統計に見ると書いてます。これもちょっと見ておきたいんですけど、資料の25と26をちょっと見てみます。10ページですね。これは要するに家事の時間にスポット当てちょっと見たいんですけど、上の表は、生活、4大生活時間分類というのは、生理的時間、収入労働時間、家事労働時間、社会的文化的活動時間など、というふうに分けていて、これで統計が取られるんです。で、中が真ん中にありますけど、生理時間というのは、要するに寝たり、身の前の用事したり、もう絶対生きていくために必要なことが生理的時間。で、収入労働時間というのは、通勤、通学、仕事。まあ、働く時間ということだね。通勤まで含めて。で、家事労働時間が、家事、まあ、食事とか洗濯とか掃除とか、まあ、家事ですね。で、あるいは介護とか看護もこれに入っています。あるいは育児も入っています。買い物も入っています。これが家事労働時間。で、社会的文化的活動っていうのは、ドライブしたり、テレビ見たり、ラジオ聞いたり、まあ、新聞読んだり、本を読んだり、趣味をしたり、スポーツをしたり、まあ、そういう大人でしたね。お茶したり、まあ、そういう時間が社会的文化的活動時間等という分類です。で、まず平日を見ていただきたいんですけど、平日の下ですね、独身の場合、ちょっと見ていきたいと思います。有業の独身女性、働いている独身女性は、生理的時間が 11.33 時間、あ、11時間33分ですね、これで言うと。収入労働時間が8時間9分、働いている時間が、まあ、通勤時間入れて8時間9分。で、家事労働時間が57分ですね、社会的文化的活動時間が3時間21分と。で、独身の働いている男性は、さっきの分類で、それぞれ 10時間56分、9時間29分、家事労働時間18分と。これよく生きていけると思うんですけど、18分らしい。平均ですからね、平均。で、社会的文化的活動時間等が3時間16分ですね。ところが、一番上見ていただきたいんですけど、夫が有業で妻も有業、つまり共働きの妻と夫の時間になると、これがもう圧倒的に開きが出てくるんですよね。共働きの妻の方は生理的時間が 10時間59分、収入労働時間が5時間56分。これは非正規雇用が増えますので、ガクンと労働時間が減っているということです。で、家事労働時間なんですけど、これ4時間に跳ね上がっております。独身の時は57分だったんですね、平日の家事労働時間平均が。共稼ぎ夫婦の妻の場合は、家事労働時間が4時間2分とい ということで4倍になっております。まあ、これは育児とか、まあ、介護、看護を含めて、まあ、4時間ということですね。だから年代別も全部ひっくるめてやってますので、まあ、いろんな家族形態とか、子供がいるかとかね、実家で両親と一緒にいるかとか、まあ、いろいろ違いあるんですけど、そうひっくるめて4時間平均だということです。妻はこんなに家事してるのに、夫はどうかというと、あれ独身と変わってねえじゃん。19 という時間なんですね。なんだろう。まあ日曜も、まあ日曜はね、割と1時間頑張って家事、労働時間、頑張ってって言ったらいけんな。当然ですけど、やってますけど。まあこういう違いというか開きがあるんだということで、とにかく日本の男性はですね、家事あんまりしない。これは国際比較で見ても一目瞭然で、26が下の表なんですけど、これは全部ひっくるめて平均をしておりますので、かなり数字も、さっきとちょっと違うんですけど、夫の方を見ていただきたいんです。家事労働時間、総平均時間の中の家事労働時間、夫はですね30分全日本の場合、平日休日含めて平均すると30分です1日。ところが諸外国はイギリスでも1時間57分、フランス1時間54分、イタリア1時間42分、ベルギーとかドイツとかフィンランドは2時間、スウェーデン以上、もう2時間以上家事を夫がですね、やってると。だから日本の男性はですね、この辺に比べると4分の1しかやってないということなんですね。もう圧倒的にやってないということは、これはやっぱりさっき言って、まあ、意識の問題でちょっと見ましたけど、ジェンダーの男は仕事で仕事、女は家庭というのが、やっぱり、色濃くまだまだ残っていて、いるんじゃないかなというのが、この数字にも反映されているかなと思います。まあ、そういうこともありまして、やっぱり女性が、仕事と家庭を両立する。という難しさも、男は働きすぎの側面もあるし、ジェンダー意識によって、まあ俺はそこそこ、まあ、協力するぐらいかな、という意識の人が、まだまだ多いのかな、というふうに思います。ということで、やっぱり女性が、やっぱり働き続けるということの困難さというのは、こういういろんな要因が重なり合って、難しくしているという実態をちょっと見てきました。レジュメでは次ですが、妊娠・出産・育児休暇取得を理由とする解雇も今増えていて、これは本当にひどいんですけど、妊娠したらやめろ、出産したらやめろと、育児休暇なんか取ったら、取るんだったらもうやめろというような。特に非正規でひどくって、このルポ職場流産という私本を最近読んだんですが、これ冒頭に出てくる事例がす、まあ、紹介するとですね、どういうことばかというと、不良品を起こすのにとっとと返品してと、それは妊娠している派遣社員の私のことだったと、派遣先の上司と派遣元の担当者のやり取りを知り、橋本恵子、過去仮名は愕然としたという妊娠解雇。これ派遣元、派遣先の会社が派遣元に対して、こんな不良品をよこすな、妊娠したやつをよこすなという、とっとと返品しろというようなことを言っていたような事例が最初に出てきたことだったんですけど、まあこういう実態はまだまだたくさんというかどんどん増えている。残念ながら非正規労働者が増えているのは本当に立場が弱い、女性の労働者の中でこういう妊娠、出産、育児をしながら働き続けているのは本当に大変になっているし、こういう不当な解雇も今増えているんだということも、まあ、知ってほしいなと思います。3ですが、非正規労働者の割合が半数を超えていると。まあ、一旦仕事を辞めざるを得ないと。さっき働いている女性で第一子出産の時に7割近く辞めているというふうに言ったんですけど、再就職するときやっぱり非正規雇用が非常に多くって、そういうことからやっぱり非正規、女性、働いている女性の中での非正規労働者の割合というのは半分以上だということです。資料の12とか13にそういうデータがありますね。 白の12。でこれ年代別の雇用形態の、割合です。上が女性、下が男性と。男性はどの年代もやっぱり正規、正規の職員従業員が多くて、大体まあ真ん中ら辺、20代、30代、40代、50代の間も圧倒的に正規労働者ですね。とか女性は最初のうちはまあ正規も3割とか4割いるんですけど、年齢を重ねるごとにだんだんだんだん非正規の割合が増えていると。いうことなんです。やっぱ再就職するときね、やっぱりなかなか正規が口がないとか、子育てしながらという難しさもあって、非正規雇用、パート、アルバイト、派遣などで働いているというのが実態です。それは今どんどん増えてるっていうのが丸13の下のグラフですね。左が女性の雇用形態の割合の違いですけど、昭和60年でいうと非正規雇用は大体 30% ぐらいだったんですけど、一番直近の平成21年でいうと、まあ、半分以上非正規ですと。増えてるということなんですよね。ですから、働き続ける女性に対しては、彼女たちを低賃金に追いやる力が非常に働いているということです。資料の14、15、16、17、18にその辺のことが書いております。例えば、まあ、ちょっともう時間外なんで詳しく言いませんが、資料の16見てください。6ページです。で、上が正規の女性男性のグラフ。あ、これは雇用形態別に年収の違いをグラフ化というか、こうグラフ化したものです。で、この、矢印がついてるんですね。この黒矢印と点々矢印。で、太い実線の矢印は250万円。年収が未満の割合です。で、点線矢印はさらに低い200万未満の割合を指しています。で、正規の女性でいうと、200万未満は 22.6%、250万未満は 40.3% になっています。まあ、男性よりも圧倒的に多いですね。ここでまず賃金が違うんですけど、パートの女性になるともう、ほとんど、200万円未満になります。 93.7% が、働いているんだけれども年収が200万円未満と。派遣の女性も半分以上が200万円未満という状況です。で、非正規雇用のうち7割は今女性ですので、圧倒的に女性の賃金が低く抑えられてしまっているということで、その割合17、18を見ていただきます。7ページの。どんどん行って、ついてこれてない、割れるかもしれませんが。どんどん行きますね。17、18見ていただくと、一般の、17の上の表は、男性一般労働者、男性の正規労働者を100とした場合の、他の人の賃金の割合はどうかな、ということですけど、女性の正規労働者の給与水準がこの丸のポチポチのグラフで2008年だと 69%。男性の正社員に比べて女性の正社員は 69% ぐらいの賃金。これでもまあ7割以下ですから低く抑えられてるんですが、さらに短時間労働者になると、つまりパートとか、になると、女性の短期労働者の給与水準は一般の男性の正社員の人と比べても半分以下になってますと。いうことね、平均で 48.5% ということです。で、フルタイムで、下の表はフルタイムで働く男女間賃金格差の国際比較ということで、諸外国と比べてどうかというと、これは正社員でフルタイムで働いている人を比較した表ですけど、オーストラリア、フランス、韓国、オランダ、スウェーデン、イギリス、アメリカが対象ですけど、日本は2番目ですね。ひし形のポチポチですね。だいたい6割、65% ぐらいのところですね。こう言ってると。日本より低いのは韓国ですけど、それ以外はだいたい7割とか8割超えている国もあるということで、男女間賃金格差も国際比較をすると日本はもう遅れているという状況です。はい、裏に行きます。2ページ目に行きます。レジュメでは、ち ちょっと時間が押してますね、予定より。頑張ろう。さあ、生まれる、そして、男性の賃金と女性の賃金の差がやっぱりあるので、この経済力の格差が家庭の中の男性優位を生み出す一つの土壌にもなっていると。誰のおかげで飯を食ってるんだという人あんまり最近いないかな。どうでしょうか。僕の周りではいないですけど、もしかしているかもしれない。養われる関係って、ね、やっぱりね、そういう、関係性を生みやすい。これ DV にも関わってくるんです。生みやすいです。で、この辺はさらっといきますが、経済力の弱さから離婚できない女性もやっぱ多いです。やっぱ離婚するっていうことは経済力がやっぱり男性と比べて低いので、離婚してもご飯食べていけないという、働く居口もないというと、特に、母子家庭が大変なんですけど、次、一人親世帯の貧困率の高さ、もうこれは世界で今トップ水準ですね、日本の母子家庭の貧困率というのは。で、ちょっと古いんで、2007年の母子家庭の貧困率 42.9% ということで、貧困率というのはどう出すかというと、平均の、収入の半分以下の世帯の割合で出すのが貧困率なんですけど、42.9%。で、貯蓄ゼロ世帯が 29.6%、50万円以下が 14.1% ということで、もう合わせるともう半数ぐらいの世帯、母子家庭のうちね、半数ぐらいの世帯が、本当ギリギリの生活を強いられていると。それはやっぱり女性の労働者、働く女性の賃金が抑えられていることと、やっぱり働き続けることが難しくて辞めてしまって再就職で、非正規雇用で働くしかないと。で、母子家庭というのは非常にそういう意味では厳しいので、お母さんはダブルワークとかトリプルワークして、なんとか自分の身を削って働いている人も多いということが言われております。で、まあ、今日はかなり暗い話ばっかりしておりますが、これはやっぱりね、大きな経済的な、日本の財界の、やっぱ戦略として女性の労働力っていうのは一貫して位置づけられてきたっていうのがあります。まず一つは雇用の調整弁としての女性の労働力の活用ということで、やっぱり非正規労働者っていうのは、雇いやすいし、辞めてもらいやすい。雇用が有期的な、期限を限っての雇用なので、非常に、調整がしやすいということと、まあ、それと合わさって人件費を抑えられるということでの女性労働力が位置づけられていると。女性労働者の賃金抑制を社会保障税制で誘導するのもありまして、例えば、配偶者控除という制度が日本の税制の中であるんですけど、どちらか、共働きでどちらのか一方の収入が年収で103万円以下だったら、もう一方のね、働いている人の、控除を38万円つけてあげますっていう、まあ、配偶者控除っていうのが制度がありまして、まあね、男性が例えば年収が400万だとすると。で、この女性の年収が103万円を超えると、103万円以下だと、この男性の年収にかかってくる税金がちょっと抑えられるんですよね。税金が得になるんですよ。だから103万円以下に女性の年収を抑えることによって、税金が安くなるということで、103万円以上働かないでおこうという力が働くんですよ。だから、パートでも、これは政協の労働組合とかでよく聞くんですけど、やっぱり103万円の壁って言って、これ103万以上にならないように労働時間を調整する。その方が、103万超えたら、逆に夫の税金が高くなって、こっち側の、年収分、より相殺されちゃって、あんまり意味はなくなっちゃうので、もう103万円でやめとこうと、頭打ちにしとこうという働く、そういう税制上の誘導策があって、女性の低賃金を、まあ、助長しているということなんですね。まあ、これは廃止するかどうかって、まあ、いろいろ議論があるんですけど、まあ、そういうものを客観的に今あるということです。 女性の方に家庭責任を一手に背負わせる、男性の会社人間化とその保障としての女性に対する家庭責任負担の強制と。ちょっと古いです。文部省家庭の設計、1968年には女性に主婦、つまり家庭のことね、で男性の妻、そして子供の母、そして勤労者、税金も払ってねと、とか市民の顔、まあ、5つの役割を持たせると。どれだけ女性を、なんですかね、フル活用というか、しているかということなんですけど、持てる労働力のすべてを職場に吐き出す男性労働者の支え手として、家庭の中の女性労働力が位置づけられると。その役割は男性会社人間の周到なメンテナンスと未来の労働力である子どもたちの育成とあります。さっき言いましたけど、男性はめちゃめちゃ働いるわけですよ。夜9時、10時、11時になって帰って、さあご飯作ろうかとか風呂入れようかとかならないわけです。で、その次の朝もまあ、男性労働者は元気に会社行かないといけないわけですね。当然。誰がその男性労働者の労働力を回復するメンテナンスするのかというと、それが女性だという役割に位置づけなんですよ。女性が風呂を入れて、ご飯作って、布団を敷いて、はい、寝てください。で、朝行ってら、朝ご飯食べて、さあ行ってらっしゃい。ということで、労働力を回復させて会社に送ると。いうことです。だから男性はやっていけるわけです。あんなめちゃくちゃな働き方でも。女性が家事やってる。と、それが、まあ、大きい経済的な、社会経済的な側面で見ても、そういうことが言えるということで、女性、男性が会社人間化できるのは、女性が、そういう家事責任を一手に背負わされているからだということですね。だからさっきの誰のおかげで飯が食えてるんだという言葉を裏返して僕は言うと、誰のおかげであなたは会社に行けてるんだ、誰が風呂入れてるんだ、誰が食事を作ってるんだ、誰のおかげであなた生きてるんだと主婦は言わないといけないんですけど、まあそうなってないですけどね。はい、ちょっともう時間がないのでいきますね。女性だけに対する若年退職の強要は、男は職場で過剰労働、女は家庭に全責任という財界の労働者家庭管理政策の一環だったんだということですね。これは石川康弘さんという神戸学院大学の先生がよく強調されている点です。高度経成長期後半の労働力不足に際して、財界は中高年女性のパート活用を進め、家庭責任と低賃金労働力の両方を強制し始めると。詳しくは、この女性白書なども読んでいただければ、そういう点もよく学べるかなと思います。今日主婦とはどういう存在かということもちょっと話をしたかったんですけど、これはいい肯定的な話とか否定的な話、そういうことじゃなくて、まあ、いろんな、主婦に対して、まあ、主婦論争というのが昔あったの、ジェンダー論の中で、主婦とはどういう存在かということで、主婦論争なんかもあった。僕もあんまり詳しくは話せないんですけど、そういうのもあって、まあ、多分ね、今後の講義の中で、今後の主婦どう見るかっていうのは、出てくるというふうに思いますし、まあ、皆さんもいろんな意見を持っていると思うので、まあ、ぜひ、それも交流してほしいなというふうに思います。あと4の管理的職業従事者の少なさっていうのは、これは多分ね、11月4日の崎本さんの講義で、女性を活用する国しない国という講義で、多分お話をされると思いますので、あんまり今日は話さないんですけど、市の19と20ですね、8ページの。管理的職業従事者って、要するに課長とか部長とか会社の社長とかね、まあそういう会社の中のかなり、役がついた人の中で女性がどれぐらいいますかということの国際比較の表がこの19なんですけど、日本は一番この右を見てください。女性割合という 10.3%。 管理的職業従事者の中の女性の割合は、まあ10人いて1人だねっていう、あと9人男ばっかだね。で、他の国を見てみると、まあ韓国は少ないんですが、あと大体3割いってますでしょ。アメリカでは4割超えてるんですよ。つまりそういう会社の中で主要なポストというか役割を持った人の中で女性が3割とか4割いるけど、日本は1割だと。下の20の表は、 株式会社の取締役会の中の女性の割合、日本は下から数えて 1,2,3,4,5 このサウジアラビアとかカタールとかアラブとかバーレーンとか、これイスラム圏っていうのは非常に、まあ今も少し変わってきます。男尊女卑が非常に強い国で、女性に選挙権がないとかね、普通にあった国で、そういう国とほとんど肩並べてるぐらい遅れてる。 1.4%。 まあノルウェーダントツですね、上位。これ多分佐木本さんがお話しされると思うんです。ノルウェーっていうのはこの株式会社の取締役の中に4割以上どちらかの姓入れないといけないっていうのをね、法律で作っちゃって、強制的に入れているというのがあるんですよね。まあ多分お話しされると思うんですけど、まあこういう側面でも女性の、割合が少ないということです。5、レジュメでは5、女性労働者は大変と。あ、もう時間がないのであんまり喋れないんですけど、役割の多さ、育児休業は女性がほとんど、セクハラパワハラ健康問題。資料の9ページですね。に、まあ、載せてますので、また読んでください。22とかはですね、育児休業取得者の割合。で、右の方を見てほしいんですけど、出産したものに占める割合。つまり100人、子供ができた夫婦100人のうち、89人は女性が育休を取ってるって話。で、夫が取ったのは、まあ、1.56 に1人か2人だっていう話なんですね。育休も全然男性少ないよと。23は、厚生労働省が、相談というか、そういうものを設けたときに寄せられた相談内容、セクハラとか、さっき言った妊娠出産等を理由にした解雇とか、男女雇用機会均等法に反するような内容がどんどん寄せられたっていう話です。で、24は、まあ、女性の健康問題で疲れているとか、健康に不安があるとかですね。まあいろいろそういう。まあまあこれもぜひ皆さん実態なども持ってられる方はぜひ出していただきたいなというふうに思います。で、今日はそういう実態、あ、すいません、これ、レジュメの大きい1があって大きい2がないんですけど、1の5で終わってるんですけど、これ印刷してから記事です。すいません。2はありません。続きはありません。で、今日はそういう女性労働者の一応現状について、まあ、なかなか伝えきれなかったところもあると思うんですけど、側面を見ていただきましたので、で、今日は、じゃあどうするんだと、こういろんな問題が探して、じゃあどうするんだっていう話は、しません。これは今後の講義で、深められていく問題かなというふうに思いますので、ぜひ、まあ、今日の討論も含めて、またぜひ参加していただいて、来週は女性誌の、して長安めぐみさんという方が、先生がお話をされていただきますので、ぜひ来週も参加して、この教室全体を通してよしというなんか実感を持てるような教室にしていければなということで、私はまあ今日は問題提起というか現状のお話をさせていただいたということで、あとは討論していただきたいなと思います。ありがとうございました。Thank you.